こんにちは、ポロです。今日はですね、特別企画でスペシャルなね、ゲストの方に来ていただいてます。まあ、ユーデミーをですね、これからやりたい人、もしくは今やっててなかなかね、伸びない人は、ぜひ今回のね、ゲストの方の、話を参考にしてもらって、すごくいいロールモデルになると思うので、僕のコンサルに入っていただいたクライアントさんに今回来てもらってます。その方もね、ユーデミーの、講師としてね、活動されてて、ものすごいですね、大きな結果を出された方なので、かなりね、ためになる話は聞けるんじゃないかなと思うので、今日はいろいろですね、ゲストの方に質問していきたいと思います。今回のゲストはですね、シグマ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、シグマ先生は、僕のそのコンサルに入ってからだいたい1年ぐらい、経過したんですけど、もともとどういうような感じのことをやっていたのかとかっていうのは軽く教えていただけますか？
はい、もともと最初はブログを頑張ってやっておりまして、でその後、ユーデミをやってみたいなっていうことでユーデミを始めて、で、なかなか伸び悩んで、でアポロさんのコンサルを受けっていうような状況です。
はい、なんかね、片付けコンサルタントとかもね、やってたみたいな話を、ね、されてましたけど。
はい。そうですね。片付けにも興味があって、何かこうビジネスにならないかな、なんていうふうには思って、お試しでちょっとやっただけなんですけれども。
なるほど。
はい。全く合わずに、すぐにやめてしまいました。はい。
さっきね、そのシグマ先生のそのユーデミーの講師ページ見てたんですけど、間もなくもう5000名ね、受講生行くってすごいですよね。
あ、そうなんですよ。おかげさまで、はい、たくさんの方に受講していただいて本当にありがたいです。
しかもですね、これすごいのが今5個コース出てるんですけど、全部ね、ベストセラーが3つで最高評価2つでしたっけ？
あ、そうでしたか。最高評価1つだったと思う。あ、復活したんですね。
全部ついてるんですよね、はい。
あ、そうですか。
すさまじいですよ。しかもあれ、ユーデミフォービジネスも全部採用されてるんでしたっけ？
あ、そうですね。最初に、出したコースから数えて4つはユーデミビジネスに採用していただいたんですが、はい、4月のに出した一番新しいものはまだ採用はされてないです。はい。
やっぱりね、ユーデミビジネスに採用されると伸びがすごいですよね。
あ、本当にすごいですね。はい。
最初スタートした時って受講生何人ぐらいか覚えてます？
最初よく覚えてるのは、確か3人とか4人、1ヶ月で3人4人ぐらいだったと思いますね。でもユーデミダメかなっていう、そんな思いで、ただなんとかね、頑張りたいなっていう思いでいました。
僕のそのコンサルを受けようと思ったのは、なんか理由とかきっかけみたいなのはあるんですか？
はい。もともとユーデミーでアポロさん非常に大きい成果を出しておられたり、あとそのコンテンツの量が、非常にたくさんのコンテンツを出しておられて、でどうやったらこんなにコンテンツをうまく作れるのかなっていうような思いがありまして、でそんなこともあったり、あとはコンテンツビジネスについてのコンサルもやられてるっていうようなことで、受けてみたいなっていうふうに思いました。
なるほど、ありがとうございます。その僕のコンサルに入った時はね、ユーデミのコース1個しかなかったじゃないですか、最初。
あ、はい、そうですね。
でそれが月2、3人ぐらいだったと思うんですけど、その伸び悩んでた原因とかって、なんか心当たりとかってあるんですか？
そうですね、まず最初のコースはほとんどニーズが ないだろうっていうような、あまりニーズが感じられないところで出してしまったっていうところです。ね、それが一つ原因なのと、あとはその作るスピードが遅すぎて、もっと2コース目3コース目と出していけばよかったんですが、 それができないでいたっていうことだと思います。
なるほど、なるほど。でもね、そのコースもこう売れるようになってきてね、1月とかすごかったみたいですね、なんか売り上げとか受講生の数とか。
そうですね、おかげさまで。
いくらぐらいいきました？大体。
そうですね、40万近くいったんじゃないかと思いますね。
4月ぐらいからだからね、1年経ってないですよね、当時まだ。8ヶ月とか。
そうですね。当時は4月、まあ、実際に1コース目を出したのは、1月の下旬でした、去年の4月の下旬でしたので、まあ、1年弱ですね。
1年弱。はい、まあ、コンサル始まってから、まあ、大体、ね、8ヶ月、9ヶ月ぐらい。
8ヶ月、9ヶ月、そうですね。
あれ、2本目、3本目ぐらいで結構バーンって伸びたんですか？
そうですね、2本目で一気に伸びまして、でその2本目のおかげで他のコースも、登録者が増えるようになりました。
2本目のコースを買ってくれた人が1本目に出したやつも買ってくれてみたいな感じで、相乗効果で。
そうです、そうですね、はい、似たようなジャンルでしたので、合わせて、が勉強したいなっていう方がたくさん買ってくださいました。
それ2本目売れた、なんかこれじゃないかなみたいなのってあるんですか？売れた理由というか。
売れた理由ですね、まずはその選んだジャンルが良かったというところですね、ジャンルとそのターゲットを一番のその初心者っていうところに絞ったんですけれども、それが良かったのかなというふうに思っています。であとはアポロさんのご指導のもと、そのタイトルの付け方ですとか、最初のコース紹介でどんな話をしたらいいのかっていうのを伺って、それをそのまま真似したところ、いい結果につながりました。
なるほど、はい、ね、その売れるジャンルを、ね、選んだっていうのもあれですけど、そこも結構ね、レッドオーシャンとか強敵揃いのところにね、
そうでしたね、はい、もう誰も見向きもしないんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけれども、
今ではね、そのジャンルでも結構ね、シグマ先生のコースはなんていうか人気にどんどんなってきてるからね、
おかげさまで、はい、ありがとうございます。
今5000人だから、一月どれぐらいのペースで増えてるんですか？ Udemy for Business が入るとものすごい増えると思うんですけど、
そうですね、実はあんまり登録者数は見てないんですけれど、Udemy for Business を除きますと、一月にだいたい1000人ちょっとぐらい、1000人ぐらいですかね。失礼しました、 Udemy for Business を入れて1000人ですね、はい、
でもすごいですよね、やっぱね、まもなく僕 もう抜かれるんじゃないかって、僕今7000人ぐらいですから、
とんでもないです。
すごいですよね。そう、なんか Udemy for Business にこう、まあ、5本中4本今採用されてますけど、
はい、
採用されるコツというかね、まあ、コツがあるか分かんないですけど、そのシグマ先生の中でなんか、
はい、
こういうとこ意識してたとか、そういうのがあればもし教えてもらえればと思うんですけど、
はい、採用されたのは本当に、まあ、運だったのかなっていうふうに思ってるんですが、まあ、実際に Udemy ビジネスのことを調べると、やはりその採用されやすいジャンルがあるようですね。で、たまたま私が2コース目に作ったものがそのジャンルに合致していたっていうことが一番の要因だったかなとは思います。
ね、確かにね、まあその企業向けにこう提供するようなコースだから、そもそも採用されるようなジャンルじゃないものっていうのはね、多分どんなに頑張ってもUdemy for Businessにはならないでしょうし。
そうですね、はい、
あとやっぱりこう評価が高かったっていうのがね、大きいと思うんですよね。企業に対してこう紹介するからにはね、内容が良くないと、
はい、
ね、Udemyも紹介しづらいところがあるでしょうから、
そうですね、はい、私自身評価に対する恐怖心がすごいので、それが、まあ、時間がかかってしまうデメリットにもつながったんですけれども、はい、そこは評価が下がらないようにってことは 意識して、細かい部分も丁寧に作っていきました。
ね、時間かかるとおっしゃってましたけど、すごい本当に丁寧にね作られるんで、やっぱクオリティが高いと思いますし。
ありがとうございます。
そのコンテンツを作るときに何か意識してることとかってあるんですか？
一番意識しているのは、もうとにかく視聴者の方に分かりやすくという点ですね、うん、はい。その話す順番ですとか、その内容の順番とか、あとその、まあ、話し方もそうなんですけれども、どうやったら一番分かりやすく感じてくれるかなっていうのを常に意識して、撮影をしていました、まあ、そのね、
ねストイックでしたもんね、それに対してはね、やっぱり。
はい、そうですね。そのせいで時間がかかりすぎてしまって、うん、ね、本来ならもっとね、たくさん出していけばもっと登録者の方増えるんでしょうけれども、そこがまだまだ今、成長途中であるかなというふうに思っています。
でもあのクオリティのものをね、だって1コースしかなかったのも今5コースあるから4つ作ったんですよね。
あ、そうですね、
うん、あのクオリティのものを4つ作るだけでもね、まあすごいと思いますし、この期間でね、
あ、うん、はい。
だからまあもうちょっとさらにスピードが上がるとねいいですけど、それがこうスピード上げすぎると逆にシグマ先生の良さみたいなものがね消えちゃう可能性もあるんで、
うん、はい、そこが悩みどころなんですよね、うん、はい。
なんでね、あのコースの作り方とかそういうコンテンツをね、作る際とか意識すべきポイントっていろいろ参考になると思って、これ聞いてる人もね、ぜひあの売れるコース作りたいって人はね参考にしてもらえればと思うんですけど、逆にこうなんか失敗したこととかうまくいかなかったこととかっていうのがあれば教えてもらえればと思うんですけど。
はい、私自身その完璧主義っていうのがありまして、完璧を求めすぎるがあまりとにかく進まない、まあ、失敗というのかどうかわからないんですが、とにかく進まなくて、途中でこう心折れそうになるっていうことはたくさんありました。はい、あとはその、まあ、せっかく時間をかけて作ったのに、まあ、データが消えてしまったって、なんかそんなこともありましたね。ですので、ユーデミやられる方はそのバックアップ体制しっかり、準備しておかれた方がいいかなとは思っています。
そうですよね、すごい時間かけて作ったのに消えちゃったらね、はい、ちょっと頭真っ白になりそうです。
はい、本当に頭真っ白になりました
ね。
はい、
ね、その完璧主義になってなかなか作業がまあ進んでいかないっていうのはこうどういうふうに対策してきたというか向き合ってきたというか。
あ、はい、そこがどうしても自分では対処できないところでしたので、そのアポロさんのコンサルが2週間に1回ぐらいの割合でありましたので、まあ、そこをまず目標にどこまで作るっていうのを決めたりですとか、あとはその、Zoom でのお話の中でアポロさんもう何度でもこうその完璧主義を捨てるための、いろんな話をいろんな角度からしてくださいまして、でまあ長年この積み重ねてきてしまった完璧主義なんでなかなか治らなかったんですが、それでもこうじわじわと少しずつ、あ、ここはもうその割り切っていった方がいいのかなっていうところが、まあ自分の中で少しずつ取捨選択できるようにはなったんじゃないかなと思っています。
うん、途中にね結構いい感じというかね、スピーディーに作ってた時期もありましたもんね、なんか。
あ、そうですね、はい、コンサルを受けた後の1週間ぐらいは結構スピードアップしてたかなっていうふうには思います。だんだんまた元へ戻ってきてしまって、またアドバイス受けてっていうような繰り返しでしたね。
なるほど。まあこうね、人それぞれタイプがあるんで、まあ、シグマ先生はシグマ先生に合ったやり方があるし、僕には僕に合ったやり方があるんで、これ聞いてる人も 自分に合ったやり方っていうのを選ぶのが一番いいので、逆にね、僕がそのシグマ先生のやり方やっても出ない、結果出ないかもしれないし、シグマ先生がまるまる僕と同じやり方やっても出ないかもしれないから、やっぱそのいいところは生かしながら改善できるところは改善していくっていうスタンスをね、した方がいいと思うんで、やっぱりその自分のタイプを把握するっていうのは、やっぱこうユーデミーを攻略する上でもすごく大事かなと。僕はどちらかというとスピーディーにこう量産していくタイプの人間なんで、一本に時間かけてじっくり作るっていうのは、じっくり作っても多分そこまでね、例えばシグマ先生みたいなクオリティの高い内容にはできないので、もう限界があるから、ではもう数で行動量で勝負しようっていうのが、まあ僕のスタンスなんで、それはまあ自分に合ったスタイルだから、そういうふうにやってるだけの話なので、まあ、あくまでもそれ、なんていうんですか、その自分のタイプがあって、まあそれに合わったやり方でコンテンツを作っていくっていうのが、まあいいと思いますね。まあ以上が今回のね、インタビューなんで、最後に何かこう聞いてる方に、まあユーデミやりたい方とか、もうやり始めた方とかが、まあ今回ね、対象にはなってるんですけど、なんかアドバイスとか一言あれば、お願いします。
はい。アドバイスになるかどうかはわからないんですが、私自身ユーデミで講師になりたいっていう夢がありまして、で今それが叶って本当に良かったなというふうに思っています。で、まあ、これから始めたいっていう方もぜひ、そのやはり講師になって見える世界っていうのが、また全然違うと言いますか、成長した自分が見れて非常にこの嬉しい気持ちになれますので、ぜひユーデミ講師のになりたいっていう方、応援していますので、たくさんの方にこうデビューをしていただければなというふうに思っています。あとはそのですね、なかなか売れない時期があるっていうのは事実だと思いますが、そのユーデミっていうのは、その一つのコースを出してもなかなか売れないっていうような気がしています。ですので、それを粘り強く2本目、3本目、4本目っていうふうに出していくと、その伸びるスピードは人それぞれだとは思うんですけれども、それが本当に少しずつ、積み重なって、雪だるまのように、受講者さんが増えてくれるっていうような、そんなイメージがありましたので、ぜひですね、2コース3コースで諦めずに、たくさんコースを出して、で、ユーデミ仲間が増えていったらいいなっていうふうに思っています。すいません、まとまらずに。
いえいえ、
申し訳ないです。
本当に、はい、素晴らしいお言葉だったと思います。やっぱりこうユーデミ講師になってね、こうなんていうんですか、見える世界が変わるっていうのは僕もそう思いますし、自分が今まで教わる側だったのがこう教える側になって、それこそこうね、自分自身も成長できるし、まあその受講生の人からいろいろ感謝の言葉をもらえたりとか、もちろん収入も増えますし、ね、自信につながったりとか、それこそただユーデミ講師になるだけじゃなくて、まあシグマ先生の場合はね、最初はもうなかなかね、売れずにこう悩んでいたのが、もう今売れっ子というかね、人気講師までバーンって上がってきたわけだから、うん、本当に劇的にというかね、変わるという、まあぐらいやっぱり夢があるというかね、ユーデミは本当にやり方次第ではそういった結果も手にすることができるプラットフォームだと思いますし、まあ本当に、まあさっきもね、おっしゃってましたけど、まあ1本2本でやめちゃう人が多いですけど、まあそこをずっとね、コツコツと続けていくと、どっかでこう花開いたりとか、ブレイクスルーが起こったり、でそれがこうきっかけになって、その後のね、こう講座も売れやすくなっていくみたいなことがあるので、まあ僕からもね、一言助言するとするならば、やっぱり諦めないことが何よりもね、大事かなっていう。売れなかったからああダメだじゃなくて、じゃあ次切り替えて何作ろうかなとかっていうところを意識してやっていくと、ユーデミでもね、こう売れるようになるんじゃないか。僕もまあ今5コースありますけど、うん、まあ外れというか全然売れてないコースもね、まああります。それだけ出せば当然売れてないコースの方が多いぐらいなんで、やっぱりそういうのが出てきても、それでもこうね、作り続けたっていうのが結果として、まあ数が多いんで、ね、雪だるまの大きさもどんどん大きくなっていくのはまあ必然なので、まあ、それが結構大きかったのかなっていうのは僕も思ってるので、まあ、ユーデミやるんだったら、とにかく、まあ、時間をかけてでも、ちょっとずつやっていくのが大事かなと思います。はい。 ではですね、今回は、スペシャルゲストということで、ユーデミー講師のですね、シグマ先生にお越しいただいて、いろいろですね、貴重なお話を聞かせていただきました。シグマ先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。